恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の11章25節から30節までです。マタイによる福音書11章25節から30節。その時イエスはこう言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです父よ、これが御心にかなったことでした。すべてのものが私の父から私に渡されています。それで父のほかには子を知る者がなく、子と子が父を知らせようと心に定めた人のほかは誰も父を知る者がありません。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、あなたを知る者とは誰でしょうか。人の知恵、人の考え、それに凝り固まっている人は決してあなたを知ることはできません。ただ幼子のようなものがあなたを知ることができ、そしてあなたの身元に近くに寄って近づいて行くのでなければ、どうしてあなたが知恵を与えてくださるでしょうか。あなたを知る知識を与えてくださるでしょうか。どうかしよう、私たちはあなたのもとへと近づき、あなたを身元にその重荷を下ろして休み、あなたと首輝きを共にして、そして安らぎを得ますように、幸いと平安を安息を得る私たちでありますように。どうか語るこのしもべの唇を清めてください。これに預かる一人一人の耳を、心を今整えて、あなたの命そのものをただ感謝していただいて、魂に安らぎを得て平安になって力を得ますように。どうかこれからの時をあなたが祝福して導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。前回の箇所でイエス様はですね、言っていたこととは今日の箇所はかなり対照的です。前回の箇所ではイエス様が宮座を行われたのに、でも悔い改めもせずイエス様を受け入れなかった町々についてイエス様は嘆いています。その町々はイエス様が宮座を働かされたのに、でもそれでもイエス様を受け入れなかった、イエス様を排斥した、そのような町々は災いですけれども、それに引き換え、今日のこの箇所ではイエス様はですね、まず賛美しています。これらのこと、要するにイエス・キリストの福音ですね、救いのその奥義、それはただ単にイエス様を信じるだけなんですけども、イエス様を信じる人に与えられる平安と安息、救い、永遠の命、それらですね、イエス様は賢い者や知恵のある者に対しては隠して幼子たちに表してくださいましたと25節でイエス様は言っております。救いというものはですね、人間が知恵知識を蓄えれば得られるというものではありません。あるいは世当たり上手であったり、物事をなんかパパパと判断できる能力のある人が救いに入るというわけでもありません。むしろこれらのことは賢い者や知恵ある者には隠して幼子たちに これらを表してくださったと。イエス様の弟子たち、見てください。漁師たち、主税人たち、もう世の中からはもう、取るに足りないものと言われているような人たちばかりが集まっております。イエス様の周りには遊女もたくさん集まりました。罪人の仲間だ、大酒飲みの食いしん坊だ、主税人や罪人の仲間だと言われるほど、19節で揶揄されております。でもイエス様はむしろ人間的になんかそうやって、人を批評したりなんか達観して、物事をわきまえているかのようにして、自分を知恵あるものとして見ているようなものは決してそのイエス様のその福音に、預かることはできません。むしろ幼子のようになる人こそ、救いを得ます。この幼子たちに表してくださったと書いてあるんですけども、幼子、これギリシャ語ではネピオスと言いまして、確かに赤ちゃんという意味があります。英語の聖書では、ベイビーで、ベイビーにあなたは表してくださいましたと書いてあります。そしてなおかつこのネピオスというギリシャ語にはもともとの意味はですね、物言わぬ者、言葉を喋らないもので、それですなわち赤ちゃんという、まあ、そういうふうに訳されております。もともとの意味はですね、物言わない人ですから、イエス・キリストの福音を、理解する人、受け入れられる人というのは物を言わない人なんですね。言葉からですね、デモとかだってとか、奥義とはこうだ、そういう人間言葉による知恵知識をひけらかさないで、ただですね、言葉を言わずに唇が黙って、そしてただ主の救いを待ち望む人だけが救いを得るんです。先ほどの御言葉の学びの時は、イザヤ書の37章でしたっけ、ヒゼキヤを、物を言わなかったですね、セナケブルのその罵詈雑言に対し、暴言に対して、黙らせました。人々に何も答えるな。でそれでただですね、その、傲慢な敵からもらった手紙、それをただ主の御前に差し出してですね、主をご覧ください、ただ全部主に丸投げしました。しましたところ、敵国アッシリアの18万5千の、敵軍がですね、一晩のうちに一人の見つかりによって滅ぼされました。全部主に丸投げすること、物言わぬこと、これはとても強力な力があります。ですから敵に対して、世に対して、サタンに対して人間言葉で返すよりも、むしろ物言わぬものになってですね、ただ全部主に丸投げする人、それはもう強いです。なぜなら主が全部してくださるからなんですよ。この後に、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来て休みなさい、有名な言葉があります。ここでですね、私の首を負って私から学びなさい、イエス様と首を共にするということ、そうするならば安らぎが与えられるんです。イエス様と首、首というものは十字架の形をした道具で、2頭の牛とか2頭の馬とかはですね、その組木につないで、行くならば、その2頭分の牛のあるいは馬の力が、その組木を通して、得られる、そういう農業をする道具なんですけども、ですから一方がですね、もう本当に力強い牛で、もう片方がもうこんなちっちゃい子供の赤ちゃんの牛がつながれたとしてもですね、その2頭分の力が、得られるんですね。もうはっきり言ってその場合、その力強い牛一頭が、力で働かせているようで、でもう片方の赤ちゃん牛はもう首にもうぶら下がって足をぶらぶらさせているかのようであっても、ちゃんとその二頭分としての力が、カウントされるわけですね。私たちがイエス様と首を共にするならば、もう私たちは本当その赤ちゃん牛のようで、自分の力で何をしてなくても、ただ主がですね、全部やってくださる、主が全部敵を打ち負かしてくださり、主が全ての良き技を成してくださる。私たちは何の良き技を持っておりません。でも主が成してくださる良き技に、私たちはただ同じ組木につながれて、ただぶら下がっているだけでも、それでも父なる神様の目には イエス様と首輝を共にしている我々がイエス様の技をしている、イエス様と同じ技をしている、イエス様のその力強き良きこと、それをしているように父なる神様の目からそう見られるんです。そう判断していただけるんです。私たちはですからですね、イエス様と首輝を共にすること、イエスキリストの十字架を共に背負うこと、それを拒否してはならないんですね。むしろ喜んでイエス様と首輝を共にし、イエス様と共に十字架を追って歩んでいく、それならばイエス様の素晴らしい力、素晴らしい技が皆さんの人生に現れるんです。私たちはですね、この世の知恵、知恵あるもの、それに対しては、ね、世の知恵で太刀打ちしてはならないんです。この世の中、ね、十字架の言葉は、人々にとっては愚かに聞こえますけれども、しかし救いを受ける私たちにとっては神の力であると、第一コリントの本に書いてあります。第一コリントの1章の18節からのところです。第一コリントの1章の18節から、十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しくする。知者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の議論家はどこにいるのですか？神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか？事実、この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。それゆえ神は御心によって説教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのです。ユダヤ人は印を要求し、ギリシア人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、しかしユダヤ人であってもギリシア人であっても召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。なぜなら神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。アメン。十字架の言葉こそが私たちが救いを受ける力です。人々は十字架というものをですね、見下します。十字架、まあ、今でこそなんかネックレスとか何かいいことのように用いられておりますけども、もともとそれは、ね、死刑の道具でしたね。人をその十字架に貼り付けて、その上でもたえ苦しむのを長時間もたえ苦しませた挙句に死に至らしめる、本当にむごい死刑道具です。この十字架の、ね、十字架につけられること、私たちも、ね、自らなんか手足を使って行動して好き勝手なことをしたがる、でもそれをイエス様の十字架の前に差し出してですね、そうした、ね、その暴れ回るようなその欲情とか肉欲とか、そういったものは十字架に貼り付けて、ただキリストに服従させるのであるならば、十字架の力が皆さんに湧き起こって、皆さんは人間技でないことをするようになります。くびきは、ね、十字架の形をしていると先ほど言いましたけど、本当に、それは象徴的ですね。イエス様と共に十字架を背負って歩むのであるならば、もう、ね、私たちのその歩みは自分の力ではない、イエス様のパワーそのものが働いてですね、そして私たちはただイエス様と共にする区域に、ね、もうちっちゃくてブラブラぶら下がって手足バタバタしてるだけかもしれなくても、でもイエス様が全部してくださって、そしてイエス様のパワーが私たちの人生に、また皆さんの周りに、ね、敵に対して、あるいは皆さんのうちに潜むその罪欲情に対して、あるいは皆さんのうちに潜む病に対して、イエス様のパワーが流れて、 それらを打ち滅ぼし、良き方向へと皆さんの人生を引っ張っていってくださるんです、イエス様が。だから私たちはこの十字架につけられたキリスト、このお方以外にですね、何か救いがあるということを、それを言ってはならないんです。イエス・キリスト、それも十字架につけられたお方です。なんかジーザス・クライスト・スーパースターみたいな感じで、ただ力、奇跡、パワー、なんかそうしたものばかりで、十字架を背負わせないこと、悔い改めがないこと、それはもう片手落ちどころかちょっと別の宗教になっています。イエス様と十字架は切っても切り離せないものです。私たちがイエス様と共に歩むことするならば、私たちも本当にイエス様と同じ命、同じ区域につながれて、そしてイエス様と同じ技をなすんです。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。イエス様のもとに来ることこそがまず物事の始まりです。すべてのことは、救いというのはイエス様自身が、その人を救わせようと、その力を、御業を働かせる以外に救いはないんですけども、まず私たちの側がですね、イエス様のもとに来なければならないんです。全世界の人々、何億いるかは分からないんですけども、その全ての人々が自動的にですね、救いを受けるというものではないですね。救いというのは人がイエス様のもとに行って、イエス様救ってくださいという人のもとにこの救いが表されます。だから、全てです。全て疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。救いは全ての人に手が差し伸べられております。そして私のもとに来なさい。特に疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。それならばイエス様は、私はあなたを休ませてあげよう。イエス様が休ませてくださるんですね。私たちは、体を横たえて自分の自然治癒力に任せるのではなく、イエス様が私たちを休ませてくださるんです。29節、私は心優しくへりくだっているから、あなた方も私の区域を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。イエス様自身がですね、私たちの模範となって示しておられます。心優しくなりなさいと、へりくだりなさい、自分を低くして自分の十字架を追いなさい。そうするならば私たちも生きることができます。私たちもイエス様と共に区域を追って、イエス様のその心優しさ、柔和さ、へりくだっている様に学ぶならば、私たちもこの魂に安らぎが来ます。いつもですね、カッカカッカして心を高ぶっている人には安らぎはないですね。あいつがこうだ、こいつがこうだ、なんでこんなに物事思い通りにいかないんだ、いつもカッカしている人には安らぎは来ませんけれども、でも下ろして、それは全部下ろしてイエス様のもとに休むならば、そうすればイエス様の平安が来ます。イエス様は誰に対しても、誰でも私のもとに来なさい。そうするならば私からのその恵みを受けられるよと、イエス様はいつでも誰に対しても開いております。ヨハネの福音書の7章のところ、ここを冒頭でお読みしました箇所ですけども、そこでも同じように、誰でもと言っております。ヨハネの7章の37節からのところです。さて、祭りの終わりの大いなる日に、イエスは立って大声で言われた。誰でも渇いているなら、私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は、聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から 生ける水の川が流れ出るようになる。アメン。イエス様の救いは誰にでも開かれております。そしてイエス様も元に来てですね、飲むならばその人がどんなに乾いていてもその人は潤されるんです。それもただ水を飲んで、ね、はい終わりで、あと6時間もしたらまた乾くとかそういうものではなく、その人の腹の奥底から生ける水が川川となって流れ出るようになってくるんです。イエス様を信じる人には、ね、もう泉のようにですね、こんこんと水が湧き出してくる、そのような潤いが与えられるんです。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、ね、私のもとに来て休みなさい、イエス様おっしゃいましたね。イエス様を信じている人はですから、そのイエス様を信じた人の特徴は休んでいること、柔和であること、また、ね、重荷を下ろして楽な快適な歩みをしている人がクリスチャンの特徴ですね。でも自分がクリスチャンだと言ってるのに、なんか、ね、重荷を負わされてるかのような、キリスト教会から重荷重荷重荷、もう教会なんかに行かなければよかった、ね、そういうふうに思ってる人も中にはいるんですけど、でもその人はどこに行ってるのか、イエス様のもとじゃないみたいですね。イエス様のもとに来る人は、ね、重荷を下ろして休んでいる。ここで、ね、全て疲れた人、重荷を負ってる人は教会に来て休みなさいとは言ってない。疲れた人、重荷を負ってる人は神学校に来て休みなさいとも言ってない。私のもとに来なさいと言ってますね。疲れて重荷を負って負わされて教会に通ってる人は確かにいます。でもその人は教会には来ていても重荷を負ってるばかりで、イエス様のもとに来てないことを知るべきですね。イエス様のもとに、個人的に行くのであるならば、イエス様のもとに個人的に重荷を下ろすのであるならば、イエス様ご自身がその人の重荷を下ろします。でも何かへんてこな働き人、人に重荷ばっかり負わせるようなパリサイ人みたいな働き人のところに来ても、重荷をどんどんどんどん負わされるばっかりでですね、パリサイ人は人に重荷を負わせて自分はそれに指一本触れようにそうしない、まあ、それがパリサイ人の性質ですけども、私たちはイエス様のもとに行って、イエス様のもとに重荷を下ろして休むべきです。確かにパスターとか、ね、働き人のもとに行って、まあ、相談することも、まあ、それは良いことです。でも私たちは働き人はですね、イエス様のもとに連れて行くだけで、ね、その人の人生の重荷をパスターはちょっと負うことができないんですよ。イエス様が重荷を負うことができるんです。皆さん、キリスト者は他人の人生の重荷を負うものだ、ね、優しい人のためにするものだ、そういうふうに思ってはいけませんよ。クリスチャンはキリスト者、キリストのもとに、安きを得る人です。ですからもし皆さんのもとに、重荷を負っている人が来るならば、ぜひ御言葉を差し出してあげて、このお方、イエス様、このお方に重荷を下ろせば大丈夫だよ、そういうふうにイエス様に丸投げする人は良き働き人です。なんだ自分で重荷を負わない、軽薄だな、薄情だな、そういう考えではないんです。むしろ人間がですね、誰か人の重荷を負えるなんて、それはおこごましいんですよ。むしろ唯一人の重荷、人の罪、それを背負うことのできるお方はイエス様のみです。このイエス様のもとに重荷を下ろすならば、あるいは人々をですね、ただこのイエス様のもとに連れてくるならば、イエス様がその人の重荷を負ってくださり、そして首輝を共にして歩むのであるならば、魂に安らぎがきます。そしてその人の人生の重荷はどんどんどんどん軽くなっていきます。どうか皆さんは自分で重荷を背負うことをせず、あるいは他人の重荷をそのまま自分が背負うということをせず、イエス様に全部お委ねしましょう。丸投げしましょう。このイエス様と共に歩む道、それは世の中の人にからすれば愚かに見えますが、しかし私たちにとってはそれは救いの力です。人生、ね、重荷を負う人生ではなく、軽いイエス様が背負ってくださる、むしろイエス様におんぶしてもらって歩ん、イエス様の御胸の通りに歩んでいただく人生です。その人生は自分の欲望とか自分の思い通りではありません。 ただイエス様の御旨のままですけども、でもそのイエス様の人生は皆さんが思っていたこと、願っていたことよりもはるかに優れた最善最良の人生です、ね、イエス様は万事のことを益となすお方であると、聖書は、言っており、その言葉は本当に有名ですけど、万事が益、これはですね、自分にとっての益ではなく天と地を作られた神様の益、最善なんですね。人間の思う最善よりも皆さんを作られた方の最善の方がはるかに勝っていることは、これは自明の理です。どうか皆さんの人生、このイエス様のもとに重荷を下ろして、イエス様と共に区引きを共にして歩み、そして本当に楽な歩みをする皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。では一言お祈りいたします。愛するイエス様、私たちはただあなたの御前に来て重荷を下ろします。他の誰でもないあなた、イエス様は私があなたを休ませてあげよう、私の元に来なさいと言われました。今そう言われたイエス様、私たちはあなたの元に行きます。あなたの元に重荷を下ろします。どうか私たちの人生の重荷、あらゆる私たちの罪汚れ、私たちの罪汚れのゆえの罰、その身に負っているもろもろ病、主を全部あなたの御前に下ろします。どうか休ませてください。私たちの思い計らい、それはすべてあなたの首引きの前に貼り付けます。イエス様が全部追ってくださり、そして私たちをあなたの御心の思うところへと導き、私たちをあなたの命のうちに入れ健やかにし、罪汚れを清め取り除き、永遠の命の道へと歩ませてくださいますように。今日あなたが語ってくださったことを感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。